人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その1。バカは短所ではなく長所。成功するためにこれほど強力な武器はない。成功のコツは何でしょうか。それはバカになることです。成功するならバカでなければいけません。バカにならなければスピードと行動力が出ないからです。バカはバカなのであまり深く考えません。考えることはシンプル。直感にも正直。発言もストレートです。やろうと思ったらすぐ行動に移します。無計画でほぼ行き当たりばったり。危ないだろうと思いますが、ここがバカのすごいところです。バカは失敗を恐れません。バカなので難しい冒険も恐怖やリスクを気にせずやってのけます。挑戦して失敗してもバカなのであまり落ち込みません。失敗しちゃったよと失敗談のネタにして笑い話に変えてしまいます。そしてバカなので懲りずにまた次の挑戦を始めるのです。一連の流れを見るとバカバカしく思えますが、実はこれこそ成功に必要な要素。挑戦と失敗を何度も繰り返します。転んでも起き上がり、失敗しても這い上がり、何度でも諦めずに挑戦します。そうこうしているうちに大当たりするのです。バカはバカであるゆえにスピードと行動力が凄まじい。スピードと行動力を出すにはバカにならなければいけません。頭でっかちでは考えすぎてしまい、何も行動できなくなります。リスクや責任を考えすぎると何もできなくなってしまいます。いくら計画や予定を立てたところで実際に仕事を始めると想定外の連続です。勉強はいいから早く始めることが大切です。行動しながら勉強すればいい。足りないことが見つかればその都度調べればこと足ります。どうしても自分でできないことがあれば専門家の力を借りればいいだけです。トライエラーのサイクルを早く回した方が早く成功に近づけます。成功したいならバカになりましょう。現実を見てください。学歴が低いにもかかわらず偉業を成し遂げている成功者は大勢います。レールの上に成功はありません。成功はレールから外れたところにあります。もしあなたがバカならすでに成功者としての素質があります。かなり、バカならかなり有望です。バカだねと言われるのは成功しそうだねという褒め言葉と同じです。バカという長所を生かしスピードと行動力を発揮してください。バカを直してはいけません。バカを直すと考えすぎてしまうようになるためスピードと行動力が出なくなります。せっかく素晴らしい長所があるのですから、その個性を生かしてどんどん突き進んでいきましょう。バカバカしいほどのスピードと行動力を発揮できるでしょう。すでに勉強によって賢くなっているなら意識的にバカを心がけた方がいいでしょう。賢くなるのは難しいですが、バカになるなら簡単です。恥やプライドを捨て、常識や固定観念を打ち破り、自由に妄想を働かせましょう。バカが短所というのは思い込みです。バカは短所ではなく長所です。成功するためにこれほど強力な武器はないのです。バカになってスピードと行動力を発揮して成功に生かす。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その2。自分の不幸を親のせいにしているうちは闇から抜け出せない。闇から抜け出したいなら親のせいにするのをやめることです。自分の不幸の原因が親にあれば文句の一つも言いたくなるでしょう。もっとお金持ちの家だったらよかったのに。親の職業がもっと立派だったらよかったのに。親の育て方がもっときちんとしていればよかったのに。毒親のせいで人生につまずいた。自分がこうなったのは親の育て方が悪か、稼いだ。すべて親に責任がある。親の文句ならいくらでも言えるでしょう。親は最も基本的な人間関係でありながら、最も付き合いの長い人間関係でもあります。親のことは熟知しているはずですから、あら探しをしようと思えば山ほど見つけられるでしょう。親の悪いところがあれもこれもたくさん見つかれば、自分の不幸は親の責任にあると思い始めるはずです。しかし親の文句を言ったところで仕方ありません。ふてくされてもどんどん自分が腐るだけです。いいことは一つもありません。結局のところ責任転嫁の癖なのです。自分は悪くない。悪いのはあの人だ。人に責任をなすりつける癖があると成長できません。責任転嫁を自分は悪くないと思っているから立ちが悪い。成長も向上もなく、どんどん深い闇に落ちていきます。親を恨めば恨むほどますます深い闇に落ちていきます。自分の不幸を親のせいにしているうちは闇から抜け出せないのです。もう親のせいにするのはやめましょう。産んでもらっただけ十分、食べさせてもらっただけ感謝と思うことです。それくらい親ならできて当たり前と思うかもしれませんが、当たり前ではありません。命を育むことは偉大なことであり、子供を食べさせるにも大きなお金がかかります。それ以上を求めるのは欲張りすぎます。勉強しようと思えばいくらでも勉強できるはずです。貧乏な家なら自分が働いて稼げばいい。お金が少ないなら無駄な支出を切り詰めて節約を頑張ればいい。静かな場所がないなら図書館に行けばいい。親から愛されていなくても愛してくれる人を探せばいい。たとえ毒親で本当に親が悪いとしても、あなたは自分の意思で人生を生きることができるはずです。物理的に鎖でつながれているなら別ですが、身体が自由なら人生の選択は自分次第です。 本当に親が嫌なら新しいアパートを借りて自立する方法もあるはずです。無職であっても仕事さえ選ばなければ仕事が見つかるでしょう。動いたり話したり考えたりできるなら現状を打開する行動ができます。親を恨むパワーがあるなら自分を高めるためにパワーを使いましょう。自分の不幸を親のせいにしているうちは闇から抜け出せません。親のせいにするのはやめ、自分の力で行動するとき闇から抜け出せます。自分の不幸を親のせいにしない。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その3。一番問題なのは問題があるのに問題はないと思い込んでいること。本当の問題は何でしょうか。難しい問題。人生に影響する問題。どれも大きな問題ですが、盲点になっている重要な問題があります。一番問題なのは問題があるのに問題はないと思い込んでいることです。問題があるにもかかわらず問題はないと思っているのは大きな問題です。本人に問題の自覚がないため解決に向けて行動することがありません。そのため潜在的に問題を抱えたまま過ごすことになり、大きく膨らんだ問題があるとき爆発して大惨事になります。例えばなかなか貯蓄がたまらないことです。貯蓄がなくても今すぐトラブルになるわけではありません。最低限のお金さえあれば今日を生きる上で不便はありませんが、ここに落とし穴があります。貯蓄ができない生活が続くと将来が不安になります。ある時急な事情が発生してまとまったお金が必要になった時、対処できなくなるでしょう。事故や病気の関係でお金が必要になれば命に関わる可能性もあります。現時点で問題はなくても潜在的な問題があるのです。また自分に投資をしない生活も問題でしょう。自分に投資をしなくても今は仕事が普通にできるかもしれませんが、将来に不安があります。時代はどんどん移り変わり、新しい知識や技術が生まれています。自分を成長させて高めていかないと年齢を重ねるだけになります。今は有能でも学ぶ姿勢がなく、怠惰で過ごしているとだんだん無能になります。いつか会社のお荷物になり、整理解雇の対象になる可能性があるでしょう。問題の存在を認識しなければ問題解決に向けた行動をすることもありません。問題にもかかわらず目を背けてみようとしないと、どんどん問題が悪化していきます。現実を直視するのはストレスを感じますが、現実を無視し続けているといつか大きなしっぺ返しを食らいます。問題を無視したところで先送りに過ぎません。改めて自分を振り返ってみてください。問題があるのに問題はないと思い込んでいることはないかどうかです。潜在的な問題に気づけば今すぐ解決に向けたアクションを起こしましょう。いきなり解決するのは難しくても手の届く範囲でできることがあるはずです。今すぐ気づいて対処すれば将来のリスクを減らせます。問題はないと思い込んでいる問題に気づく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その4。一番になりたいという人は2番にもなれない。一番になるという人が一番になる。一番になりたいと一番になる。それぞれ表現は似ていますが、もたらす結果には大きな違いがあります。トップを目指すとき、あなたはどちらの考え方ですか？一番になりたいという人は残念ですが、一番になれません。一番になりたいという気持ちはまだ決意が弱い状態だからです。できたらいいな、うまくいったらいいな、調子が良ければいいなという弱い考えでは到底一番にはなれない。本気になっているように見せかけつつ、実はまだ本気になっていない状態です。心の中にまだ逃げる気持ちがあります。ちょっとしたことがあれば、お金がない、時間がない、やる気がないという言い訳ですぐサボるでしょう。トラブルがあればすぐ逃げ出すでしょう。なかなか困難が乗り越えられないならすぐ諦めるでしょう。曖昧で中途半端。成り行き任せのところが残っていて、決意に疑問符が残っている状態です。一番になりたいという人は一番どころか二番にもなれないのです。では一番になるにはどんな考え方が良いのか。一番になりたいと考えるのではありません。一番になると考えるのです。言葉を濁さず断言しましょう。なりたいではなくなるという表現で言い切ります。言い切ったら達成できなかった時が恥ずかしい。そう考えるならまだ決断が甘い証拠です。できなかった時のことはその時はその時でいいのです。失敗から考えるのは失敗する人によくあるパターンです。笑われたなら笑われたでいい。本気で一番を目指すなら一番になると言い切ること。はっきり決意表明をすることでますます決意が固まります。一番になるという一言は決意表明であると同時に自分を奮い立たせる言葉でもあります。決意が固ければ余計な言い訳をしなくなります。面倒なことでも進んで立ち向かうようになります。なかなか困難が乗り越えられなくても乗り越えるまで頑張れるようになります。自信がなくても自信がある様子を見せることです。はっきり言い切ることでさらに自分の決意を固められる効果があります。ぜひ人に話すときも一番になると言い切ってください。言い切るだけなら特別な資格は必要ありません。強い決意さえあれば誰でも言い切れます。夢は言い切ることで実現します。一番になるという人が一番になるのです。トップを目指すなら一番になりたいではなく一番になるという。 人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その後、追いつこうと思っていると追いつけない。追い抜こうと思っていると追いつける。世の中には自分より優れた存在がいます。自分より成績の良い人。自分より能力の高い人。自分より経験や実績が豊富な人。どの世界でも上には上がいるもの。自分より優れた人がいるとお手本にもなります。努力して頑張っていつかあの人に追いつきたい。もちろん追いつこうと思うのは自然です。自分より先を進んでいる先輩がいるといつか追いつきたいと思うでしょう。自分より優れた人がいると刺激をもらえるだけでなく励みにもなります。前を走る人がいればなんとか自分もペースを上げて追いつきたいと思う。そしてチャンスがあればいつか追い抜きたいと思うはずです。しかしここに大きな落とし穴があります。残念ですが追いつこうと思っていると追いつけないでしょう。最終目標が追いつくことになっているからです。追いつけたらいいねという程度の意識では追いつけません。追いつくのが最終目標ではまだまだ夢が小さい。追いつくにはもっと加速力を上げなければいけません。勢いなりスピードなりアイデアなり周囲をあっと驚かせるような力が必要です。にもかかわらず追いつくことが目標になっているとなかなか加速力が出ません。またチャンスがあるよね、少しくらいサボってもいいよねと怠け心が出てきます。頑張ればなんとかなりそうな目標だからこそ自分に甘えてしまいなかなか頑張れない。加速力が足りずかえって差が離されることも少なくありません。追いつこうと思っていると追いつけないのです。ではどうするか。追いつこうと思うのではありません。追い抜こうと思うのです。まず追いつくのが先。追い抜くのは追いついてからでいい。そう思うかもしれませんが、目標の順番に決まりはありません。追い抜こうと思うと今の取り組み方では全く不十分だと思うでしょう。もっと努力が必要。もっと大きなパワーが必要。もっと大胆なアイデアが必要と思います。追い抜くためにはそもそも戦略を一から見直す必要も出てくるでしょう。一旦先入観や固定観念を取り除き非常識に考える必要も出てきます。その時、改革と呼べるような素晴らしい知恵やアイデアが湧き出てくるのです。一気に加速力が上がり追いつけます。目標は高く掲げるべきです。高く掲げた方が加速力も行動力も出てきます。目標は高くなるにつれて志も高くなります。追いつこうと思っていると追いつけません。追い抜こうと思っていると追いつけるのです。追いつこうではなく追い抜こうとする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その6。余裕がなければチャンスがあっても気づけない。チャンスがない。そう嘆いている人には余裕のない生活が見受けられます。いつも慌てた行動をしていて落ち着きがありません。カレンダーにはびっしり予定が詰まっていて毎日忙しくしています。話す時も早口で聞き取りにくい。歩く時は早歩きで不注意が目立ちます。時間を無駄なく使っている点では素晴らしいですが余裕がないのは怖いことです。余裕がないと何が怖いのか。それはチャンスがあっても気づけなくなることです。余裕がなければチャンスがあっても気づけません。忙しくしていると気持ちにゆとりがないためチャンスがあっても気づかず通り過ぎてしまいます。素晴らしい風景が目の前にあっても時間に追われていると気づかず通り過ぎてしまうでしょう。人と仲良くなるチャンスがあっても慌てた話し方をしていると逃してしまうでしょう。取れる契約があっても心にゆとりがないと取りこぼしてしまうでしょう。勝てる試合があっても平常心が乱れていると負けてしまうでしょう。探していた商品があっても小走りで行動していると気づかず通り過ぎてしまうでしょう。見に行きたいコンサートがあっても手帳にびっしり予定が詰まっていると見向きもしないで最初から諦めるでしょう。割引券を持っていても急いで会計を済ませているとうっかり使い忘れるでしょう。宝くじに当たっていてもいつも忙しく動き回っていると気づかないでしょう。余裕不足は重大な機会損失につながるということを肝に銘じてください。チャンスがないのは誤解です。チャンスに気づいていないだけです。チャンスを見つけるためには最低限の余裕が必要です。今一度身の回りを見直して余裕のある生活を心がけましょう。あなたの目の前にはすでにたくさんのチャンスがあります。小さなチャンスから大きなチャンスまで様々です。にもかかわらず、いつもあなたは多忙な時間を送っているのでチャンスの存在に気づいていません。原因は余裕不足です。チャンスを増やそうと心がけるのではありません。余裕を増やそうと心がけましょう。少しだけスピードを落とします。焦らずゆったりして心にゆとりを作りましょう。余裕を心がけるとすでに目の前には多くのチャンスがあると気づけるでしょう。余裕を作ることがチャンスを増やすことにもつながるのです。余裕を作って目の前にあるチャンスに気づけるようにする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その7。すぐ笑う人になろう。すぐ謝る人になろう。すぐ行動する人になろう。すぐ笑う人になりましょう。簡単に笑ったら軽く見られる。すぐ笑うとバカと思われる。無表情の方がクール。それは誤解です。 なかなか笑わない人には福がやってきません。むすっとしていると近寄りがたい雰囲気になり人が避けてしまいます。近寄るなと言わんばかりのメッセージとして誤解されます。福を引き寄せるなら笑いましょう。少しでも面白いことがあればすぐ笑っていいのです。笑いの基準を下げすぐ笑う人になりましょう。楽しもうとする人がますます楽しめます。パッと明るくなって親しみやすい雰囲気が出ます。ニコニコしているとオープンな雰囲気が出るのでどんどん人から話しかけられるようになります。なかなか笑わない人よりすぐ笑う人の方が親しみやすいので人付き合いも向上します。すぐ笑うことですぐ明るくなれます。謝る場面ではすぐ謝りましょう。謝ったら負け。謝るのはかっこ悪い。プライドがあって謝りたくない。なかなか謝りたくない気持ちもあるかもしれませんが逆効果です。意地を張って謝らないとますますトラブルがこじれます。後になればなるほど謝りにくくなります。謝れないならそれはプライドではなくただの頑固です。頑固になりたくないならつまらないプライドはさっさと捨ててしまいましょう。納得できない部分があってもひとまず先に謝っておくのが賢明です。トラブルの火は小さなうちに消し止めておくことです。早めに謝っておく方が収まるのも早くなります。すぐ行動する人になりましょう。後でする。気が向いたらする。時間ができたらする。事情があるなら別ですが、余計な後回しはよくありません。後回しにすればするほど惰性がエスカレートして、ますます後回しになります。不必要に後回しにしていると、失敗の不安や心配も出てきて、億劫になってきます。余計なことまで考えすぎると、スピードも行動力も出なくなります。すぐ行動する人は強い人です。行動が早い分だけ、結果が出るのも早くなり、仕事も早く片付きます。仕事のスピードを上げるのも大切ですが、着手のスピードを上げるのはもっと大切です。行動が早い分だけ夢の実現も早くなります。すぐ笑い、すぐ謝り、すぐ行動する。シンプルな心がけですが、人生を幸せにする効果は絶大です。人生のトラブルが半減してチャンスが倍増するのです。すぐ笑い、すぐ謝り、すぐ行動する人になる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その8。一仕事を終えたら休憩するのはもったいない。一仕事を終えたらそのままもう一仕事をしよう。一仕事を終えた後どうするか。ここは仕事の差がつきやすい場面です。普通の流れなら一仕事を終えたら休憩でしょう。ようやく終わった。疲れたとほっとします。一仕事が終わった後は気持ちのいい解放感があります。肉体的にも精神的にも消耗しているはずですから少し休んで心と体をいたわるのもいいでしょう。きちんと休んだ方が疲れも回復しやすくなります。区切りとしても最高です。頭のスイッチを切り替える意味でも一旦休憩を入れた方がスムーズでしょう。仕事が終わったらしみじみ喜びと達成感の余韻に浸るのも悪くありません。しかしここが大事な場面です。一仕事を終えて休憩するのもいいですが、せっかく出ている勢いも失われます。高いテンションも下がってしまいます。興奮状態も冷めてしまいます。疲れは回復するものの、せっかく出ている勢いが失われるのはもったいないと言えます。ここである取り組みがあります。一仕事を終えてもし余力が残っているならそのままもう一仕事をしましょう。勢いを大切にしてください。一仕事を終えた直後は特殊な状態になっています。勢いがありリズムに乗っています。達成感があるのでテンションも高くなっています。一定の興奮状態があって集中力も続いているでしょう。仕事をするのにこれほどの好条件はないのです。勢いはいつでもどこでも出るものではありません。ある条件が整った時だけ出るものです。せっかく出た勢いをわざわざ止めるのはもったいない。一仕事を終えたら休憩というのは先入観です。ルールとしてあるわけではなく、そのまま次の仕事に着手するのも悪くありません。せっかく勢いが出ているのですから、そのまま次の仕事に着手しましょう。勢いに乗っている状態ですから、次の仕事も意外とあっさり完了できるかもしれません。疲れが大きい時は別ですが、余力が残っているなら続けて仕事に着手できるはずです。心のエンジンがかかっているのですから、チャンスです。スピードを持って質の高い仕事をこなしていけます。一仕事を終えて余力が残っているならそのままもう一仕事をする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その9。難問に取り組んでいるときは宝箱を開けようとしている瞬間。仕事で難問に取り組んでいるとき、こう思いましょう。宝箱を開けようとしている瞬間だ、と。物語形式のゲームといえばロールプレイングゲームです。ロールプレイングゲームでは物語の要所に宝箱があります。宝箱には貴重な財宝が入っていますが、鍵がかかっていて簡単には開かないのが定番です。しかもその鍵がなかなか見つからなくて苦労します。どこかに隠されていることもあれば誰かにもらうこともあります。あちこち必死で鍵を探し回り苦労の末ようやく鍵を手に入れます。 鍵を見つけるのに苦労した分だけ、宝箱を開けた時の感動はひとしおです。貴重な財宝を手に入れ、今後の冒険が楽になるのです。ロールプレイングゲームの定番シーンですが、これは私たちの仕事でも同じです。難問に取り組んでいるときは、宝箱を開けようとしている瞬間と考えてください。難問は厄介で簡単に解決しませんが、問題解決の鍵となるヒントは必ずどこかにあります。必死でヒントを探し回りましょう。人に聞いてみる。本やインターネットで調べてみる。試行錯誤を繰り返して自分で考え出してみる。ヒントを見つけるためにあらゆる可能性を探り、あらゆる方法を試します。しっかり探せばいつかヒントを見つけられます。ヒントを見つけるのに苦労した分だけ、難問が解決した時の感動はひとしおです。難問を解決するには一苦労ですが、苦労した分だけ大きなものを手に入れられます。難問を解決して得られるのはスキルアップという宝物です。スキルアップはキャリアアップにつながります。難問を通してスキルが身につけば、今後の仕事も楽になります。仕事は難しいからいいのです。難問はいわば宝箱です。宝箱を開けるつもりで難問に取り組みましょう。難問はヒントがあれば簡単に解決します。難問が難しければ難しいほど解けると価値の高いスキルアップが手に入ります。難問は宝箱だと考え諦めず解決のヒントを探す。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その10。自分を正当化しているとその代償はいつか必ず跳ね返ってくる。自分に不利益がありそうな時、自分を正当化することがあります。自分が悪いにもかかわらず、うまく言い訳や強引な理屈で正当性を主張します。頭の回転が速く悪知恵の得意な人なら、とっさに自分を正当化するのも朝飯前でしょう。話の辻褄を合わせて正当化がうまくいけば、窮地をうまく切り抜けられるでしょう。大きなトラブルもなく、何事もなかったかのように苦境から脱することができるはずです。一見すると賢い手段に思える正当化ですが、落とし穴があります。自分を正当化しているとその代償はいつか必ず跳ね返ってきます。正当化は便利な嘘に過ぎないからです。あくまで正当に見せかけているだけですから、いずれどこかでバレます。嘘を嘘で塗り固めることになる。一度嘘をつけば嘘をつき続けなければならなくなります。事実と違う主張でごまかしているわけですから、それでスムーズな人生を送れるはずがありません。歪みが見えないところで生まれ、どんどん大きくなります。何倍にも大きな塊になって一気に跳ね返ってきた時が怖い。受け止めきれず大変な目に遭います。今まで積み上げてきたものが一気に崩壊する可能性があるのです。一度正当化を始めると、だんだん罪悪感が薄れていき、悪癖として定着していきます。自分を正当化させるくらいなら、最初から正直に生きることです。正直に話して正直に生きます。もし自分に非があるなら、余計な言い訳をせず素直に謝ります。謝ったり怒られたり恥をかいたりすることは増えるかもしれませんが、正直に生きる方が実は楽です。余計な嘘をつかなくていいので、トータルで考えると精神的なストレスは減ります。正直な姿勢を心がけ、誠実な印象が伝われば、かえって信用が向上することもあります。もし正当化する癖に心当たりがあれば、今から正直に生きるようにしましょう。今から正直になっても間に合います。大切なのは心を入れ替えることです。新しい自分に生まれ変わるつもりになれば、悪い癖から早く抜け出せます。自分を正当化させるのはやめて正直に生きる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その11。苦労を楽しめることにあなたの才能がある。あなたの才能はどこにあるのでしょうか。どうすれば才能は見つけることができるのでしょうか。自分を熟知しているつもりでも、才能というテーマになると見つけ方に戸惑う人が多いのではないでしょうか。才能の見つけ方は難しく思えますが、実は単純です。才能は苦労を楽しめることにあります。あなたが苦労を楽しめることは何ですか。普通なら苦労は嫌がって当然でしょう。気持ちがイライラしたり、精神的なストレスがあったりして逃げ出したいと思います。疲れるだけで楽しくない、ムカムカするだけで不愉快、あまりに苦労が多いと不幸を感じ始めるはずです。しかし苦労にもかかわらず楽しいと思えるのはすごいことです。苦しいけど楽しい、そう思えるのは心から好きである証拠です。苦労を楽しめることがあるだけで、すでに普通の人より秀でています。順調の時だけでなく、苦労の時も楽しく感じるなら最高です。苦労すら楽しめることなら、事実上、苦労がなくなるのと同じになります。苦労の連続すら、楽しさの連続に変わります。これを才能と言わずして、何というのでしょうか。特別な特徴であり、れっきとした長所です。そこにあなたの才能が眠っています。才能を開花させるには、長期的に能力やスキルを磨かなければいけませんが、苦労を楽しめるなら半分達成できているも同然です。楽しい気持ちを追い求めるつもりで深掘りしていけば、ぐいぐい能力が高まるでしょう。どんどん能力を伸ばし続ければ、いずれプロ、一流と呼べるレベルまで向上しているはずです。いずれ輝く才能になり、自分らしい生き方を切り開く武器になります。例えば絵を描くのは大変ですが、大変なのが楽しいと思うなら、そこに才能が眠っている可能性があります。 文章を書くのは大変ですが、大変なのが楽しいと思うなら、そこに才能の芽がある証拠です。自分の生活を振り返り、苦労を楽しめることを探し出してください。まだ苦労を楽しめることがないなら、もっと経験の種類を増やしましょう。つまらないに決まっていると決めつけるのではなく、実際に体験してみます。くだらないと思っていることでも、実際に取り組んでみると印象が変わるのはよくあることです。様々なことに挑戦してみて、苦労があっても楽しめることを見つけてください。どこかにきっとあります。苦労が楽しめることを基準に才能を探してみる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その12、チャンスは何の前触れもなくやってくる。カバンの中にペンとメモ帳を入れておこう。チャンスをつかむ基本とは何か。それはカバンの中にペンとメモ帳を入れておくことです。カバンの中にペンとメモ帳を入れておき、使いたいときすぐ使えるようにしておきましょう。使用頻度は低いかもしれません。めったに使わないかもしれません。使うとしても週に数回、月に数回という程度でしょう。別に必要ないよね、めったに使わないよねと思うのが正直なところでしょう。しかし、その油断が落とし穴です。使用頻度は低く、使う予定もないかもしれませんが、それでも携帯しておく方がいい。そういうところでチャンスの差が生まれるからです。役立つ話はある時急に登場します。誰かと会話している時、急に役立つ情報を聞けることがあります。大切な情報は前触れもなくいきなり登場します。頭で記憶して覚えようとしても覚えきれなかったり、度忘れをしたりします。そんな時、ペンとメモ帳があれば便利です。さっと取り出してメモを取れば、大切な情報を逃さず書き留められます。どんなに記憶力の悪い人でも、ペンとメモ帳さえあれば記録として残せます。メモが記憶の代わりになってくれるので、時間が経っても安心です。相手に絵を描いて説明したい時もあるでしょう。言葉だけで説明することもできますが、限界もあります。言葉だけでは誤解を生むかもしれません。そんな時、ペンとメモ帳があれば絵や図を描いて分かりやすく説明できます。分かりやすく説明できることで得られるビジネスチャンスもあります。街中を歩いていると、ふと仕事に役立つアイデアを思いつくことがあります。もたもたしていると忘れてしまいます。良いアイデアは流れ星と同じ、突然現れてはさっと消えます。そんな時もペンとメモ帳があればアイデアを書き留めることができます。相手に連絡先を渡したい時もあるでしょう。メモ帳があればその場で書いてさっと渡せます。街中で急に有名人と遭遇することもあるでしょう。ペンとメモ帳があればすぐサインを書いてもらえます。ペンとメモ帳の用途は多種多様です。シンプルだからこそ使い方は無限大。ペンとメモ帳を携帯しておけば、いつどこからチャンスがやってきても対応できます。ペンとメモ帳のおかげで人生を変えるようなチャンスをつかむ可能性もあります。肌身離さず持ち歩いてもいいですが、カバンの中に入れておくだけで十分です。別に難しいことではなく、今からでも取り組めます。ペンとメモ帳は使用頻度が低くて使う予定がなくても携帯しておいた方がいいものなのです。カバンの中にペンとメモ帳を携帯しておく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その13、一発逆転を狙う人は挫折する。小さな達成を積み上げる人が逆転できる。窮地から抜け出したいとき、狙いたくなるのは一発逆転です。映画やドラマのクライマックスでは一発逆転のシーンが定番です。絶体絶命のピンチから抜け出し、一気に挽回する。ドラマチックで印象的なシーンです。手っ取り早く逆転ができればどれだけ楽でしょうか。映画やドラマの影響もあり、私たちも一発逆転を夢見がちです。あまり苦労はしたくないので、最初から一発逆転を狙おうとする人もいるでしょう。しかし、実際のところ、一発逆転を狙うのは現実的ではありません。一発逆転を狙うためには、実力だけでなく、運や奇跡も必要になるからです。実力なら自分の努力で何とかなっても、運や奇跡はどうにもなりません。運や奇跡は簡単に起こるものではありません。運や奇跡は天に向かって祈るしかなく、自分にできることは限られます。努力で多少コントロールできたとしても微々たる程度。たとえ運や奇跡が起こったとしても、特別大きなものでなければいけません。ゼロに近い可能性にかける必要があり、ギャンブル的要素が強くなる。不可能ではないものの、極めて実現が困難です。安易な考えで一発逆転を狙っていると、かえって苦労を増やし痛い目に遭うでしょう。一発逆転を狙う人は挫折することになるのです。では、きちんと逆転するにはどうすればいいか。一発逆転を狙うのではありません。小さな達成を積み上げていくのです。小さな達成なら、運や奇跡に頼らなくても実力の範囲で可能です。できることから始める。小さな仕事をきちんと仕上げていく。目の前の仕事を一つずつ丁寧にこなしていく。少し難しいことなら背伸びをして達成していく。小さな達成をコツコツ積み上げていくと、どんどん大きな結果になります。どんなに小さなことでも、コツコツ堅実に続ければ大きな成果につながります。小さな達成が一定程度まとまったとき、最終的に逆転を果たせるのです。 つまりあなたの目の前にある仕事こそ逆転を果たすための第一歩。張り切って仕事に取り組みましょう。一発逆転に王道はありません。一発逆転は狙って起こるものではなく偶然起こるものと考えるのが妥当です。きちんと逆転を果たしたいなら小さな達成をコツコツ積み上げていくのが一番。時間はかかりますが一番堅実です。遠回りに思えますが実は一番近道です。小さな達成を積み上げる人が逆転できるのです。逆転をしたいなら一発逆転を狙うのではなく小さな達成をコツコツ積み上げていく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その14。期待されるのは気持ちいい。期待されないのも気持ちいい。親、友人、先生から将来を期待されることがあります。上司、先輩、取引先から仕事を期待されることがあります。期待されると嬉しいですね。期待されるのは客観的に褒められるのと同じです。あなたには期待するだけの大きな価値があります、と言われているのと同じ意味です。自分の能力と存在価値が認められているとわかり、気持ちが高揚します。自分は注目に値する人間と思えば自信と自己肯定感が高まって誇らしくなるでしょう。期待されると期待に応えたくなってますますモチベーションが高まります。多くの人から期待される人生の方が生き生き生きられます。できるだけ期待されたいと考える人も多いのではないでしょうか。では期待されないのは悪いかというとそれは違います。期待されないのもなかなか悪くありません。むしろ快適です。期待されていないと期待に応える必要がなくなります。余計なストレスやプレッシャーもありません。フットワークも軽くなります。自分の裁量で自由に判断や行動ができます。うまくいかなくてもがっかりされることもありません。期待に応えられなくてごめんねと謝る必要もありません。振動が小さくなり生きやすくなるのです。どうか自分が期待されていないからといってがっかりしないでください。むしろ期待されない今がチャンスと思うことです。実力や実績を積み重ねていくといずれ注目されるようになり期待から逃げられない状況になります。期待に縛られている人から見れば、期待されていない人を羨ましく感じることでしょう。期待されていないなら、そのメリットを生かそうではありませんか。期待されていないからこそ発揮できる行動力があります。期待されていないと、自由、スピード、フットワークの3つが得られます。自由、スピード、フットワークというメリットを生かせば、大きな仕事もスイスイこなせるでしょう。期待されていないからこそできる仕事もあるはずです。義務も束縛もなく、開放的な気持ちを楽しめます。期待されていないのも、なかなか快適です。期待されるのは気持ちいいですが、期待されないのも気持ちいいのです。期待されていない状況を生かして行動力を発揮する。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その15。成功するための最適なペースはゆっくり急ぐ。成功するためにはどんなペースが良いのでしょうか。ゆっくり進めていけばいいだろう。そう思う人もいるかもしれませんが、ペースが遅すぎるのも問題です。もちろん趣味や遊びならゆっくりしたペースでもいいでしょう。誰にも迷惑をかけず、特に争うこともなければ自分のペースでのんびり進めていけばいい。しかし成功を目指しているならゆっくりした仕事では厳しいでしょう。成功するためには少なからず競争の世界に身を置かなければいけません。成功を求めていないならスピードを気にする必要はありませんが、成功を目指しているならやはりスピードは欠かせません。質なり成績なり少しでもレベルの高い状態を目指すなら仕事時間を長くしてスピードを意識する必要があります。では、とにかくスピードを意識して急げばいいかというと、それも違うのです。休憩も休暇もなく、延々と仕事を続けるのは無理があります。人はロボットではなく、生き物です。人の気力、体力、精神力には限界があります。一時的にペースは上がっても、長期的に続けるのは難しいでしょう。休憩も休暇もなく、毎日仕事ばかりでは、いつか限界に達して燃え尽きてしまうでしょう。また、無理なスピードで進めると、仕上げや確認がおろそかになり、ミスや失敗が増える悪影響もあります。ゆっくりもダメ。急ぐのもダメ。ではどうすればいいか。この答えこそ両方のいいとこ取りをしたゆっくり急ぐです。ゆっくりしたペースを意識しつつも急ぐようにするということです。例えば仕事です。仕事は毎日行いますが、休憩は多めに取るようにします。休憩さえ取っていれば燃え尽きることはありません。仕事のペースはゆっくりでも毎日継続することになるので、結果として急ぐことにもなります。マラソンに例えると、疲れた時立ち止まるのではなく歩くイメージです。完全に立ち止まるのもいいですが、停止すると一気に遅れます。そこで遅れを最小限にするため、歩きながら体力を回復させていくのです。疲れたら歩き、元気が出たら走る。歩いたり走ったりを交互に繰り返せば、ゆっくり急ぐという状態にできます。ゆっくりすることのメリットと急ぐことのメリットの両方を同時に実現できる。結果として最も成功しやすくなるのです。ゆっくり急ぐを意識しながら成功を目指していく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その16。 悲劇のヒーローを演じると惨めになる。喜劇のヒーローを演じると立派になる。苦労と災難が多くて不幸の多い人生なら悲劇を演じたくなるでしょう。私はこんなに不幸、こんなに惨め、こんなにかわいそう。悲劇のヒーローを演じていれば多くの人に同情してもらえます。あなたを心配する人たちが優しい声をかけてくれるかもしれません。多くの人から同情されることに快感を覚えるかもしれません。いつか誰かが助けてくれることを期待して悲劇のヒーローを演じていることもあるでしょう。しかし悲劇のヒーローを演じたところで不毛です。どんなに自分をかわいそうかわいそうと思ったところで何の役にも立ちません。かわいそうだねと思われて終わりです。かまってもらおうとする行動は往々にして滑稽です。やればやるほど痛々しい様子が漂って逆効果。自分に関心を向けてもらうための演技は遅かれ早かれ見抜かれるでしょう。また始まった、もうその作戦には引っかからないよと思われます。演じることには現実化させる効果もあります。成功者のふりをしていると成功に近づくように悲劇のヒーローを演じていると悲劇に近づいてしまいます。気づけば本物の悲劇のヒーローになっているに違いありません。悲劇のヒーローを演じたところでますます惨めになるだけなのです。悲劇のヒーローを演じるのではありません。演じるなら悲劇のヒーローです。どんな悲劇も表現の方法を工夫すると喜劇に変えることができます。ミスをしても笑いに変えればいい。恵まれない環境でも笑顔で生きることは可能です。不幸や災難があっても落ち込むのではなく笑い飛ばしましょう。笑い飛ばしてしまえばどんなことでもパッと明るい雰囲気に変わります。大変なことがあっても弱音を吐かずけなげに頑張りましょう。頭が悪いならバカなのでいつも元気ですと開き直って振る舞えばいい。貧乏な家なら正直に貧乏な家だよと笑ってしまえば明るくなります。失敗をしたら笑いのネタに変えてしまえばいいのです。喜劇のヒーローを演じると多くの人の心を動かせます。辛い状況にもめげないでひたむきに生きる姿こそ本当に立派です。演じるのなら悲劇のヒーローではなく喜劇のヒーローです。悲劇のヒーローを演じると惨めになります。喜劇のヒーローを演じると立派になるのです。悲劇のヒーローを演じるくらいなら喜劇のヒーローを演じる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その17。あまり自信がないならやった方がいい。全く自信がないならやめた方がいい。自信がないという状況には2種類あります。あまり自信がないと全く自信がないです。どちらも自信がないという点は同じですが、挑戦すべきかどうかの判断が変わります。まずあまり自信がないならやった方がいいでしょう。あまり自信がないということは頑張ればうまくいく可能性があるということでもあります。自信がないというと否定的に聞こえますが、肯定的に考えましょう。努力次第でなんとかなるならぜひ挑戦した方がいいでしょう。時には背伸びをすることも大切です。自信のあることばかり繰り返してもなかなか成長できません。あまり自信がなくても乗り越えるべき課題として前向きに取り組む方が成長も促されます。ステップアップするチャンスと考えるのも悪くありません。階段のように段差が小さいなら無理なく登っていけるので挫折も防げます。あまり自信がなくても努力さえすれば少しずつ着実に成長していけるでしょう。一方、全く自信がない状態となると話が変わります。全く自信がないならやめた方がいいでしょう。自信がゼロの状態ならうまくいく可能性が限りなくゼロに近いはずです。自分から失敗しに行くようなものです。あえて失敗をしたいなら挑戦するのもいいですが、失敗を避けたいなら慎重になった方がいいでしょう。無謀なことに挑戦すると大きな挫折を味わうことになるため、諦めのリスクが高まります。頑張ったことでも諦めてしまったら結果はゼロです。ダメージだけ受けて傷だけ残ることになるでしょう。周りに迷惑をかけ謝る必要もあるかもしれません。全く自信がないならある程度自信がつくまで成長を待った方がいいでしょう。こだわりがあるなら無理を承知で挑むのもいいですが、努力と時間が無駄になる覚悟が必要です。この判断基準はビジネスでもプライベートでも同じです。あなたがしようとしていることはあまり自信がないことでしょうか、全く自信がないことでしょうか。デリケートな判断ですが、自分の立場とリスクを考えた上で慎重に決めてください。あまり自信がないならやってみる。全く自信がないならやめておく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その18。時間とお金の使い方を見ればその人の未来が見える。人の未来はどこに現れるのでしょうか。話し方に現れるのでしょうか。仕事の進め方に現れるのでしょうか。休日の過ごし方に現れるのでしょうか。どれも未来が見えるポイントですが、もっと身近でわかりやすいポイントがあります。時間とお金の使い方なのです。時間は全てが平等に持っている資源。お金は生きていく上で必要なもの。どちらも普段から普通に消費している資源ですが、だからこそ選択肢の幅が広くて奥が深い。時間とお金の使い方は価値観や生き方が反映されるポイントです。何に時間を費やしているのか、どんなことにお金を使っているのか、時間もお金も使い方の個人差が大きなところです。 時間を使うこともお金を使うことも未来を作る原因です。そのため時間やお金の使い方を見ればその人の未来も見えるのです。例えばギャンブルです。ギャンブルに時間とお金をたくさん使っているなら良い未来を期待するのは難しいでしょう。使い方が浪費になっているからです。時間やお金がどんどん消耗されるだけで建設的な成長や蓄積になる要素がありません。ストレス発散には役立つかもしれませんが、時間やお金が無駄に消費されている状態です。ギャンブルそのものを仕事にしているなら別ですが、娯楽として過度に熱中しているのは要注意です。一過性の快楽を求めるような使い方では、いくら時間やお金があっても足りません。時間やお金が浪費に使われているなら、厳しい未来を覚悟する必要があるでしょう。一方、時間とお金を投資に使っているなら、明るい未来が期待できます。本を読んだり、学校に通ったりなど、知識や能力を高めることに時間とお金を使う。友人と食べに行ったり、プレゼントを送ったりなど、親交を深めることに時間とお金を使う。スポーツジムに行き、健康のために時間とお金を使う。自己投資に時間とお金を使っているなら、素晴らしい未来が待っているでしょう。建設的な行為に時間とお金を使っているわけですから、ふさわしい未来が期待できます。ビジネスでも、プライベートでも、どんどん夢を叶えている未来がやってくるはずです。何に時間を使うのか、何にお金を使うのか、どちらも簡単なことですが、未来を決める重要なポイントです。あなたの時間とお金の使い方はあなたが一番よく知っています。占い師に未来を占ってもらうのもいいですが、自分の時間とお金の使い方を見た方がはるかに正確です。明るい未来にしたいなら、未来につながる建設的な使い方を心がけましょう。時間もお金もできるだけ浪費を避け、投資に使いましょう。完全に浪費をなくすことはできなくても、減らすことならできるはずです。未来につながる建設的な活動に時間とお金を投資することです。時間とお金の使い方が素晴らしいなら、素晴らしい未来が待っています。明るい未来につながる時間とお金の使い方を心がける。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その19。人に夢を話せないうちは叶えられない。夢を叶えられるかどうか確かめる簡単なテストがあります。人に夢を話せるかどうかです。あなたの夢は何ですか？そう聞かれたとき、堂々と答えられるでしょうか？聞かれていないから話さないという理由ならいいのです。わざわざ自分から言いに行く必要はありません。露骨に言いふらすのも下品なので、聞かれた時だけ答えるというスタンスも悪くありません。特に夢がない場合もあるでしょう。夢がないなら答えようがないので仕方ありません。夢がないなら特に夢はないという答え方をするといいでしょう。しかし、きちんと夢があるにもかかわらず恥ずかしがって答えられないなら要注意です。それはまだ本気になっていない証拠だからです。話してバカにされたら恥ずかしい。もし実現できなかったら指を刺されて笑われそう。話がこじれそうだから念のため秘密にしておこう。万一の保険としてわざと沈黙に徹することもあるでしょう。照れや羞恥心があって話をそらしたり濁したりごまかしたりすることもあるかもしれません。これは本気で夢を叶えようとしていない証拠です。表向きは夢に向かって本気のつもりでも叶えられなかった時を想定して逃げ道の準備に余念がありません。実際は心のどこかで優柔不断、言い逃れ、責任転嫁の気持ちがあります。本気で夢を叶えるつもりがあるなら必ず堂々と夢を話せます。私の夢は〇〇ですとストレートに話せることです。またそう話せるようになっておくことです。本気で自分の夢に集中していれば、周りからどう思われようと気にしません。周りから笑われてもいい、バカにされてもいい、あなたの夢はあなただけのもの、あくまで自分の夢ですから、果たせるかどうかに関わらず堂々と話していいのです。だからこそきちんと夢を話せることが大切です。きちんと夢を話せるからといって必ず叶えられるわけではありませんが、夢を叶える人は必ずきちんと話せます。夢を叶えるならクリアしておくべき登竜門です。別に夢を話して叶えられなかったとしても、重大なペナルティーはないはずです。自分の夢を正直にありのまま話すだけのこと。きちんと夢を話せるようになるだけで、さらに一歩夢に近づけます。さて、あなたに質問です。あなたの夢は何ですか？人に夢を聞かれたとき、きちんと話せるようにしておく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その20。栄光を手にするのは素晴らしい。過去の栄光を捨てるのはもっと素晴らしい。過去の栄光なんて捨ててしまうことです。過去は過去であり、今は今です。確かに過去には素晴らしい栄光があったのでしょう。大きな功績を挙げて立派な偉業を果たしたのでしょう。多くの人から注目をされ、称賛を浴びたのでしょう。過去の栄光は大きな自信となり、大きな自慢の一つになっているでしょう。過去の栄光は人生の余裕につながる側面があるのも事実です。しかしそれはあくまで過去の話です。過去の栄光はあくまで過去の話。時代は変わりました。環境も変わりました。今はもう別のステージです。過去の栄光にとらわれると、くだらない武勇伝しか話せなくなります。 武勇伝しか話せない中年になりたくないなら、過去の栄光は捨て、今を生きることです。過去の栄光を捨てたら、自分を表現するものがなくなる。そう思うかもしれませんが、心配は不要です。過去の栄光を捨てた生き方は、表情、言葉、態度からにじみ出ます。心も態度も常に前を向いていて、目がキラキラしています。過去にとらわれず、未来を見ながら今を生きています。いつも真剣な態度があり、本気で生きていることがわかります。全力で今を生きる様子は、もはや隠そうと思っても隠せません。今を生きる姿勢は最高のメイクアップ。飽くなき成長と向上を求める姿は多くの人の心を動かします。必ず外見のどこかに現れ、周りに魅力が伝わってしまうのです。過去の栄光を自慢するのもいいですが、度が過ぎると一気に老けてしまいます。本当に自信があるなら、自分の能力を証明するものがなくても強く生きていけます。過去の栄光を捨てようではありませんか。過去の栄光を捨てることも素晴らしい栄光です。栄光を手にするのは素晴らしいですが、過去の栄光を捨てるのはもっと素晴らしいのです。過去の栄光を捨て、未来を見ながら今を生きる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その21。成功者には3つの共通点がある。孤独、変人、行動力。成功者になるにはどうすればいいのでしょうか。世の中にいる成功者にはある3つの共通点があります。孤独、変人、行動力です。どれか1つが当てはまっているのではなく、3つとも当てはまっているのが特徴です。成功したいなら、この3つの要素が欠かせません。孤独、変人、行動力の3要素について、自分の状況と当てはめながら考えてみてください。孤独。1つ目の共通点は、孤独、です。成功者はいつも孤独を感じながら生きています。成功するには、変わった人生を送る必要があります。みんなと同じ生き方では、偉業は果たせません。人とは逆の行動をとったり、注目されていないことに注目したりする必要があります。みんなとは違った生き方だから、ユニークが生まれ、偉業を達成できます。また、周りに流されず、自分一人で行動する必要もあります。ところが、一方で、独自の道を歩んでいるあまり、だんだん、周りの人とは話が合わなくなります。周りの人も話についていけなくなります。自分の気持ちを分かってくれる人も、だんだん減っていきます。成功を目指す道のりとは、一人で山の頂上を目指して登山するようなもの。上に上がれば上がるほど、孤独にならざるを得ない状況になります。いつの間にか、周りにいる人が誰もいなくなります。自分の気持ちを誰も分かってくれず、孤独の状況になるのです。変人。成功者は変人と言われる人ばかりです。成功するためには、ユニークな取り組みが必要ですが、一般人から見ると変に思われ、なかなか理解されません。どうしてそんなことをするの?と不思議に思うようなことをします。失敗するからやめた方がいいよ、ともよく言われます。頑張っているのに大バカ者と言われることも少なくありません。本人は真面目ですが、一般人から見ると無謀や意味不明の取り組みに見えます。そのため、あの人は変な人だね、とよく言われるのです。行動力。三つ目の共通点は、行動力、です。成功する人は、とにかく行動力が凄まじい。しかも、普通の行動力ではなく、圧倒的な行動力があります。いつも何かに忙しくしています。しなければいけない仕事があれば、すぐ着手します。わからないことがあれば、すぐ調べます。くよくよしても、すぐ立ち直り、歩き始めます。失敗しても、立ち止まらず、むしろ勢いに変えてしまいます。行動力が凄まじいため、自然と成功に近づいていけるのです。世の中にいる成功者たちを見てください。成功の形やパターンは違っても、孤独、変人、行動力の3つは共通しているはずです。3つが揃ったからといって、必ず成功できるとは限りませんが、成功者には必ず3つが共通しています。もし、あなたがこの3つに当てはまるなら、成功は時間の問題です。まだ成功していなくても、今の調子を続けていれば、いずれ成功できるでしょう。3つのうち2つしか当てはまらないなら、残りの1つを意識すればいいでしょう。例えば、孤独と変人が当てはまっているなら、もう1つの行動力を意識するのが正解です。孤独を恐れないでください。変人になりましょう。そして、圧倒的な行動力を心がけてください。孤独、変人、行動力の3つが揃ったとき、成功に向かう力が、ますます、加速するのです。成功するために、孤独、変人、行動力の3つを意識する。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その22。やる気に頼っているうちは成功できない。成功するコツは習慣化にある。成功するためにはやる気が大切と言われます。これは半分正しいですが、半分は間違っています。もちろん、やる気は大切です。心に火がつくことで気合が入ります。モチベーションを刺激して気持ちを高めた方が行動しやすくなります。集中した方がより良い結果を出しやすくなるでしょう。やる気の炎がメラメラ燃えれば、限界を超えた力を発揮できることもあります。少なくとも、やる気はないよりあった方がいいのは間違いありません。 しかし、ここに落とし穴があります。実際のところ、やる気がないと思い腰が上がらない状態はよくありません。毎回仕事をするとき、いちいちやる気を出さなくてはなりません。やる気を出すとはいえ、実際は手間がかかって大変です。やる気が出たとしても波があります。やる気に波があるなら仕事にも波ができてしまいます。時にはやる気が出ない時もあるでしょう。やる気が出ない時は仕事もできなくなります。やる気に頼った方法は仕事の波が大きい上不安定です。最初は良くてもいずれ頓挫するのが運命。やる気に頼っているうちは成功できないのです。成功するにはやる気がなくても行動できる仕組みが必要です。ではやる気がなくても行動できる仕組みを作るにはどうすればいいか。その答えこそ習慣化です。毎日行う仕事をルーティンワークとして習慣化するのです。仕事をするにはやる気が必要と思われがちですが、誤解です。仕事はやる気がゼロでもできます。思い出してください。毎日顔を洗うとき、いちいちやる気を出さなくてもできるはずです。歯を磨くときも着替えるときも、いちいちやる気を出さなくてもできるはずです。洗顔も歯磨きも着替えもルーティンワークとして習慣になっているため、やる気がなくても勝手に体が動くのです。仕事も同じです。成功するためには日々の仕事をルーティンワークとして習慣にしておくことが大切です。一旦習慣化ができればやる気がなくても勝手に体が動き始めます。熱意も気合も必要ありません。やる気がゼロどころかマイナスでも体が動きます。たとえ落ち込んでいても行動できるようになります。仕事が習慣になればやる気がなくても長期にわたって難なく継続することが可能になります。習慣化になればやる気がなくても仕事ができます。習慣化こそ成功の鍵。大げさに言えば無気力であっても成功に近づいていけるのです。仕事を習慣化しましょう。仕事を日々の習慣の一部にしてしまいましょう。習慣化には最低でも3週間は必要と言われています。最初は大変ですが一定期間続けると当たり前の習慣になっています。仕事にやる気なんて必要ないと笑いながら言えるようになることです。一旦習慣化すればやる気がなくても勝手に体が動き始めます。いつの間にか大きく成長して多くの実績を積んでいるでしょう。気づけば成功しているのです。日々の仕事を習慣化してやる気がなくても行動できるようにしておく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その23。成功例は大切。失敗例はもっと大切。成功例と失敗例。どちらが成功に必要かと聞かれれば多くの人が成功例と答えるでしょう。成功したいから成功例を求めるのは自然です。成功例には手段や手順など参考になる情報がたくさん詰まっています。実績もあるので信用でき、期待もできます。自分にもできそうだと思い勇気をもらえます。成功例に触発されてモチベーションを高める効果もあります。成功への道筋が描けることで希望の光が見え未来にワクワクできるでしょう。少なくとも成功例を真似すれば自分も成功に近づけるはずです。完全に同じ状態を再現できなくても近い状態なら再現が可能でしょう。できるだけたくさんの成功例を知ろうと書籍や雑誌をたくさん買い漁り探し求めている人も多いのではないでしょうか。しかし成功例よりもっと大切なことがあります。失敗例なのです。失敗例なんて無駄。役立たない。参考にならないと思っているなら誤解です。むしろ成功例より参考になります。失敗例を学ぶことでしてはいけないことが学べます。自分が過ちを犯す前に先人が犯した過ちを学ぶことです。どんな間違いを犯したのか。何が原因なのか。どうすればよかったのか。失敗例を学ぶことは大変重要です。失敗例から学べることは成功例より多い。失敗例を学べば同じ失敗を繰り返さずに済みます。中には当たり前と思うこともあるかもしれませんが、重要性を再認識できるので無駄にはなりません。成功したいなら優先順位が大切です。いきなり成功を目指すより失敗を避ける方が優先です。最高を目指すより最悪を避ける。成功できなくてもある程度の結果は出せますが失敗したら終了です。取り返しのつかない失敗を犯せば再起不能になります。成功できないどころか不幸に陥ってしまいます。最悪の場合、人生がダメになる可能性もゼロではありません。地雷を避けながら前に進むイメージです。まず絶対踏んではいけないところを確認するのです。これは NG、そこを避ける、あれにも注意、と危険を避けていけばゲームオーバーになることはありません。ゆっくりではありますが着実に前進できます。失敗を避ければ長く続けることができるので経験とノウハウが蓄積されます。結果として成功に近づいていけるのです。時間はかかりますが成功するためには最も確実な方法です。本気で成功したいなら必ず失敗例を学びましょう。成功例は知らなくても成功できますが失敗例は知っておかないと成功できません。成功への近道は成功例よりむしろ失敗例です。成功例も大切ですが失敗例はもっと大切なのです。成功例より失敗例を参考にする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その24。 周りが見えなくなるくらい一生懸命になる人が成功する。成功するためには一生懸命になることが必要です。一生懸命とは何か。一生懸命とは一心不乱に全力を尽くして打ち込むことを言います。大きな結果を出すには一生懸命が欠かせません。基本的で当たり前と思うかもしれませんが、改めて一生懸命の重要性に気づいてください。例えば試験の成績がいい人は一生懸命勉強した結果です。スポーツで試合に強い人も一生懸命練習をした結果です。サボって手抜きをしたらうまくいきましたはありません。サボって手抜きをしたら普通以下の結果しか出せなくなります。どんな勝負事でも一生懸命は必要不可欠な要素。実力を身につけて結果を出すには一生懸命になることが欠かせないのです。では仕事で成功するにはどうすればいいのか。これも当たり前のことです。一生懸命仕事をするに尽きるのです。一生懸命は仕事で成功するための最重要のポイントです。一生懸命仕事をすれば 100% 成功するとは限りませんが、成功した人は必ず一生懸命仕事をしています。ただし普通の一生懸命ではいけません。もちろん頑張っているのはいいですが、成功をつかむにはさらに上を目指す必要があります。それは周りが見えなくなるくらいの一生懸命です。周りに人がいても見えなくなる。音楽が流れていても聞こえなくなる。時間の存在すら忘れてしまう。周りが見えなくなるのは目の前のことに徹底集中できている証拠です。このくらい高い集中力を発揮して仕事をすればうまくいかないはずがありません。集中力はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。周りが見えなくなる時間を作りましょう。周りから自分がどんな風に見えているか気にしないことです。周りが見えなくなると周りから笑われていることにも気づかなくなりますが、それでいいのです。本当に一生懸命になった時のあなたは必ず輝いています。周りが見えなくなるくらい一生懸命になる人が成功するのです。仕事をするときは周りが見えなくなるくらい一生懸命になる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その25。勉強してから仕事を始めるのではない。仕事をしながら勉強するのだ。勉強をしてから仕事を始めようとしていませんか。仕事でミスや失敗があってはいけません。手段や手順がわからないなら学ぶ必要があります。前もって勉強してしっかり知識を身につけてから仕事に着手する。時間をかけてみっちり勉強して完璧になったところで仕事に始めようとする人もいるでしょう。もちろん最低限の知識を学ぶ勉強ならいいのです。完全に知識がゼロでは不都合でしょう。基本や基礎を勉強するなら意味があります。手段や手順がわかれば自信がついて気持ちの上でも楽になるでしょう。あくまで初歩や概要を知る程度なら仕事に役立つでしょう。しかししっかり勉強をしてから仕事を始めるのは得策ではありません。仕事に着手するまで時間がかかりすぎます。1から100まで完璧に勉強しようとするといくら時間があっても足りません。勉強しているうちに業界や業種の事情が変わっていくこともあります。身につけた知識が無駄になる可能性もゼロではありません。仕事で成功するためにはスピードも大切な要素です。もたもたしていると着手が遅れ、夢の実現が遅れます。しかも勉強したことが全て役立つとは限りません。机上の勉強と実際の仕事では異なることがよくあります。事前に勉強したことが役立つこともありますが、実際現場に出て仕事を始めると別の知識が必要とわかるのはよくあること。仕事をしてみないとわからないこともあります。実践しないと身につかないことがあります。失敗して初めて学べることもあります。座学で学んだ知識と実践で必要な知識は別です。同じ知識でも深みが違います。最初からうまくいくように勉強しますが、前もって勉強すれば必ずうまくいくかというとそうでもありません。最初から100点の仕事をするのは不可能です。勉強しても実際に始めると想定外とトラブルがたくさんあって結局うまくいかないことが多い。だったらさっさと仕事を始めた方が賢明です。夢が実現しやすくなり、仕事でも成功しやすくなります。勉強してから仕事を始めるのではありません。仕事をしながら勉強するのです。基本知識さえ学べば早速仕事に着手しましょう。仕事をしながら足りない知識が見つかればその時になって勉強します。間に合わないように思えますが、必死になれば間に合います。必要性に駆られると記憶力も吸収力も底力が発揮できます。どうしても間に合いそうにないなら上司、先輩、同僚、専門家などのサポートを活かせばいいでしょう。必要な勉強があるなら仕事をしながら勉強しましょう。必要な技能があるなら仕事をしながら身につけましょう。仕事の着手が早くなる上、仕事のスピードも保てます。ゆっくり勉強ができるのは学生までです。社会人になれば仕事をしながら勉強する姿勢が基本です。勉強してから仕事を始めるのではなく、仕事をしながら勉強する。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その26。偉人も成功者も実は落ちこぼれが多い。偉人や成功者と呼ばれる人には変わったキャリアが目立ちます。人生のどこかで一度落ちこぼれているのです。 もちろん、立派な経歴を持つ偉人や成功者も存在しますが、すべてがその限りではありません。偉人の中には、中卒や高卒の人たちがいます。伝記に登場する偉人には、まともに学校教育を受けていない人も少なくありません。成功者にも、大学を中退している人がいます。世界的大企業の創業者や経営者にも、大学を中退した人がいます。偉人や成功者といえば、立派な経歴を持った人たちをイメージするかもしれませんが、そうとは限りません。偉人や成功者になるためには、高等教育が必要と思っているなら誤解です。現実を見てわかる通り、偉人も成功者も、実は落ちこぼれが多い。一旦落ちこぼれて、そこから這い上がってきた人が強いのです。道を極めるには、敷かれたレールから外れることが大切です。敷かれたレールは、あくまで準備されたカリキュラムです。教育過程が整っている代わりに、個性に応じた教育が不足しています。自分が人生でなすべきことは、学校の教科書に書かれていることではなく、自分で見つけていくものです。敷かれたレールから外れたとき、自分はどう生きていけばいいだろうか、と本気で考えます。レールから外れたら、そこから先の生き方は、自分で考えるしかなくなります。落ちこぼれたとき、自分の頭で考える力が鍛えられます。本気で人生を生きる。何としても這い上がる。という反骨精神をバネにして、飛躍に変えます。自分に備わった能力を発揮して、自分の役割を見つける。そして、自分を最大限に活かせる分野で最高の花を咲かせるのです。もし、自分のことを落ちこぼれ、と思っているならチャンスです。成功者と共通したキャリアがあります。あとは、落ちこぼれを生かすかどうかです。レールから外れたら、ピンチではなく、チャンスに変えてください。落ちこぼれたまま腐れば、どんどんダメになります。落ちこぼれをバネに変えていけば、どんどん飛躍できます。レールから外れたら、自分の生きる道を探すことです。個性と才能を発揮できる分野がどこかにあるはずです。自分の生きる道を見つけたら、使命と位置づけ、生涯をかけて全うすることです。そうすれば、高等教育を受けた人より優れた結果を発揮できる可能性が出てきます。あの時落ちこぼれてよかった、と言える日がやってくるのです。レールから外れて落ちこぼれたら、自分の生きる道を見つけ、這い上がっていく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その27。素晴らしいアイデアは101個目から出る。素晴らしいアイデアを出すにはどうすればいいのでしょうか。素晴らしいアイデアを出すには才能が必要。頭が良くないといいアイデアは出せない。発想力がないと素晴らしいアイデアを出すのは不可能。そう思っているなら誤解です。もちろん才能があった方が素晴らしいアイデアを出しやすくなりますが、その差は微々たる程度。才能がなくても素晴らしいアイデアを出すことは可能です。凡人でも普通の人でも素晴らしいアイデアを出すことは可能です。では、凡人でも素晴らしいアイデアを出すにはどうすればいいのか。それは100個の無駄なアイデアを出すという方法です。素晴らしいアイデアを出したいなら、量が勝負です。平凡で当たり前のアイデアでいいので、どんどんアイデアを出しましょう。最初のうちはありきたりなアイデアが出てくるでしょう。誰でも思いつくような陳腐なアイデアばかりが出ます。その調子でいいので、紙にリストアップしながら、どんどんアイデアを出していってください。アイデアを出して、出して、出しまくる。アイデアを出し続けていくと、そのうちネタが尽きてきて、視点や考え方を変えなくてはならなくなります。視点と考え方を変えると、再びネタが出始めます。ところが、しばらくすると、視点や考え方を変えて出したアイデアさえもネタが尽きてきます。さらに、アイデアを出そうとすると、今度は非常識や異次元のレベルで考えなければいけなくなります。この段階まで突き詰めることです。この段階になって、ようやく素晴らしいアイデアが出てくるようになります。普通の人が思いつかないような斬新で優れたアイデアです。素晴らしいアイデアを出すなら、100個の無駄なアイデアを出すことです。ネタが尽きて諦めるのではありません。むしろ、ネタが尽きてからが正念場であり、本当の始まりです。素晴らしいアイデアは101個目から出ると考えてください。ネタが尽きて、大いに、結構。むしろ、ネタが尽きる、という限界に直面しなければいけません。発想の限界、と呼べる場面に直面して、その壁を突き破ることです。必ず、できます。肉体には限界がありますが、思考には限界がないからです。この方法には発想力や想像力を鍛える効果もあります。100個までは助走のようなもの。101個目になった時、ようやく素晴らしいアイデアが出始めます。時間と労力はかかりますが、諦めなければ必ずできます。この方法なら、どんな凡人でも素晴らしいアイデアが出せるようになります。素晴らしいアイデアを出すために100個のアイデアを出す。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その28。能力が人並み以下なら、人の何倍も努力すればいい。努力こそ、人生を逆転する最高の手段。体力が人並み以下。仕事のスピードが人並み以下。物覚えが人並み以下。運動神経が人並み以下。頭の回転が人並み以下。能力が人並み以下で嘆いていませんか？普通のことが普通にできない。簡単なことが簡単にできない。能力が人並み以下なら恥ずかしくなるでしょう。情けない気持ちになり落ち込むでしょう。能力はあっても人並み以下ならなかなか役立ちません。 自分のせいで周りの足を引っ張ることになれば、ますます自分が嫌になります。何をやっても人並み以下なら自信を失い、自己嫌悪になるかもしれません。羨ましいことに世の中には先天的な才能を持つ人もいます。才能がある人は成長も早い。最初は未熟でもあっという間に成長していきます。人並みの能力がない自分はあっという間に置いていかれます。しかし能力が人並み以下であっても絶望するのは大げさです。能力が人並み以下であっても逆転のチャンスがあるからです。どうすれば逆転のチャンスを得られるのか。シンプルな方法です。能力が人並み以下なら人の何倍も努力をしましょう。仕事が遅いなら人の何倍も仕事をしましょう。物覚えが悪いなら人の何倍も勉強しましょう。運動神経が悪ければ人の何倍も練習しましょう。相手が5時間頑張るなら自分は10時間頑張ります。相手が休んでいる時でも自分はできるだけ努力を続けます。才能は先天的でも努力は後天的です。努力家には挽回のチャンスがあります。どんなに能力が低くても努力さえあれば伸ばすことが可能です。仕事量、練習量、勉強時間を増やしたところで確実に報われるとは限りませんが、少なくとも伸びるのは確実です。成長は遅いかもしれませんが、努力の量をこなせば着実に上達します。人の何倍も努力すれば人並みまで能力を高めることが可能です。何も努力をしていないのに無能を嘆くのは愚かなことです。悲観する暇があるなら努力をしてください。能力が人並み以下なら努力の量でカバーしましょう。どれだけ努力できるかはあなた次第。強い意志と行動さえあれば努力をすることができます。努力は後天的ですから今すぐ取り組むことも可能です。人の何倍も努力しましょう。1.5 倍の努力で足りないなら2倍の努力をすればいい。2倍の努力で足りないなら3倍の努力をすればいい。努力、努力、また努力。努力の量で圧倒するのです。たとえ能力が平均以下であっても努力をすればいつか追いつけます。圧倒的な努力があればいずれ才能のある人を追い抜くことも夢ではありません。能力が人並み以下なら人の何倍も努力すればいい。努力こそ人生を逆転する最高の手段なのです。能力が人並み以下なら人の何倍も努力する。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その29。寝起き直後に深呼吸をすれば朝からスタートダッシュができる。寝起き直後にしておきたいことがあります。食事ではありません。洗顔でもありません。着替えでもありません。どれも起きてからすることですが、もっと早く寝起き直後にしておきたいことがあります。深呼吸なのです。朝の深呼吸を忘れていませんか？寝起き直後の脳は酸素不足の状態です。脳に必要な酸素が足りていないので頭はぼーっとしたり寝ぼけていたりします。脳の活動が本調子ではなくまだ中途半端な状態です。そこで役立つのが深呼吸です。大きく息を吸ってゆっくり吐く。たった一回の深呼吸で脳の毛細血管が広がり血液の循環が良くなります。たっぷり酸素を吸収できるので脳に酸素が行き渡ります。脳にエンジンがかかり眠気が吹き飛び思考が鮮明になっていくのです。食事をとることも大切ですが脳に酸素を取り込むことも忘れないでください。脳にとって酸素は大事な食事です。深呼吸がなくても起きられますが、深呼吸をした方がもっとスムーズに起きられます。寝起き直後の深呼吸は一日のうちで一番大切です。寝起き直後に深呼吸をすれば朝からスタートダッシュができるでしょう。寝起き直後に深呼吸をすれば朝の調子が良くなります。ぜひ毎朝の習慣としてお勧めします。小さな習慣ですが、きちんと毎朝継続すればゆくゆく寿命にも影響してきます。寝起き直後に深呼吸をする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その30。自分は凡人だったと気づいてからが本当のスタート。私たちは大きな夢を持って成長していきます。往々にして子供の頃の夢は少し大げさな内容です。将来はプロ野球選手になってメジャーリーガーになる。将来は大企業に就職して一流エリートになる。将来は大物の役者になって世界的な大スターになる。歌を仕事にしてミリオンヒットを出す。作家を目指して将来は文学賞を取ってベストセラーを出す。大きな夢を持ち、それに向かって一生懸命になる時期があるでしょう。もちろんどんな夢を持っても OK です。あくまで夢ですから自分の好きな内容でいいでしょう。夢の形はそれぞれですが、何らかの憧れを持ち、それに向かって進むことは大切です。夢があると生きがいになり人生が引き締まります。ところがです、いざ頑張ってみるとやればやるほど自分が凡人であることに気づかされることがあります。いくら努力しても思うようにいかない。努力をしても空回りが多く思うように成長しない。上には上がいるものです。自分がすごいと思っていても世の中にはもっとすごい人がいて衝撃を受けるでしょう。やればできる、頑張れば必ず報われるというのも綺麗事です。頑張ったからといって必ず報われるとも限りません。残念ながら世の中にはどんなに頑張ってもできないことがあります。頑張ってできるようになったことでも才能のある人がすぐ抜いていきます。 せっかく大きな夢を持っていても打ち砕かれます。そして気づくのです。自分に才能はなかった。特別でもなかった。単なる凡人だった、と。しかし自分が凡人だと気づいてがっかりする必要はありません。自分は凡人だった、と気づいてからが本当のスタートだからです。凡人だからといってそこで夢が終わるわけではありません。人生が終わるわけでもありません。ここでしっかり考えるのです。本当の自分らしさとは何だろうか。自分の本当の道とは何だろうか。本当に自分に合った仕事は何だろうか。自問自答を繰り返すことで見えてくる自分らしい道があります。今までは流行に流されていただけでした。見え、憧れ、世間体で選んでいた道でした。自分の個性を無視した場違いな夢でした。自分が凡人だと気づいたとき、改めて自分を見つめ直せます。自分らしさを無視した場違いな夢を追いかけていたことに気づき、反省することで、今度こそ本当の自分と向き合えます。見栄もプライドも私利私欲も無視することです。見栄、プライド、私利私欲を無視したとき、本気で自分らしい生き方を考えるようになります。自分を深く掘り下げるから、自分に合った道を考えることができるようになります。自分が凡人だと思うのは、自分に合っていないことをしていたのが原因です。自分が凡人だと気づいたとしても、その分野では凡人だったというだけのこと。今一度自分の個性や特徴を見つめ直し、自分に合った道を選ぶことです。どんな人にも必ず自分が輝く場があります。一番になる必要はありません。一番になれなくても得意な分野ならあるはずです。天才になる必要もありません。自分が輝ける場を見つけるだけでいいのです。成功とは何か。成功とは自分らしく生き、自分らしさを発揮できていることを言うのです。自分に合った場所なら小さな努力でスムーズに進みます。困難も楽しみながら取り組めるでしょう。どうか自分が凡人だと気づいても絶望しないでください。その分野では凡人だったというだけのことです。きちんと自分に合った場所を選べば今後こそ輝けます。自分は凡人だったと気づいてからが本当のスタートなのです。自分が凡人と気づいた瞬間を本当のスタートにする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。まとめ。その1。バカになってスピードと行動力を発揮して成功に生かす。その2。自分の不幸を親のせいにしない。その3。問題はないと思い込んでいる問題に気づく。その4。トップを目指すなら一番になりたいではなく一番になると言う。その5。追いつこうではなく追い抜こうとする。その6。余裕を作って目の前にあるチャンスに気づけるようにする。その7。すぐ笑い、すぐ謝り、すぐ行動する人になる。その8。一仕事を終えて余力が残っているならそのままもう一仕事をする。その9。難問は宝箱だと考え諦めず解決のヒントを探す。その10。自分を正当化させるのはやめて正直に生きる。その11。苦労が楽しめることを基準に才能を探してみる。その12。カバンの中にペンとメモ帳を携帯しておく。その13。逆転をしたいなら一発逆転を狙うのではなく小さな達成をコツコツ積み上げていく。その14。期待されていない状況を生かして行動力を発揮する。その15。ゆっくり急ぐを意識しながら成功を目指していく。その16。悲劇のヒーローを演じるくらいなら喜劇のヒーローを演じる。その17。あまり自信がないならやってみる。全く自信がないならやめておく。その18。明るい未来につながる時間とお金の使い方を心がける。その19。人に夢を聞かれたとき、きちんと話せるようにしておく。その20。過去の栄光を捨て、未来を見ながら今を生きる。その21。成功するために、孤独、変人、行動力の3つを意識する。その22。日々の仕事を習慣化して、やる気がなくても行動できるようにしておく。その23。成功例より失敗例を参考にする。その24。仕事をするときは、周りが見えなくなるくらい一生懸命になる。その25。勉強してから仕事を始めるのではなく仕事をしながら勉強する。その26。レールから外れて落ちこぼれたら自分の生きる道を見つけ這い上がっていく。その27。素晴らしいアイデアを出すために100個のアイデアを出す。その28。能力が人並み以下なら人の何倍も努力する。その29。寝起き直後に深呼吸をする。その30。自分が凡人と気づいた瞬間を本当のスタートにする。